健康生活応援番組生き生き時計。おはようございます、峰拓人です。
おはようございます、佐紀みのりです。この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りします。
それでは今日のゲスト出演者をご紹介します。先週に引き続きまして、東京慈恵会医科大学附属第三病院総合医療支援センターのソーシャルワーカー鈴木あずささんです。
鈴木あずさです。おはようございます。よろしくお願いいたします。
鈴木さん、
はい、
早速ですが、今回のテーマは高齢者と介護について、
はい、
ということでお話しいただけるそうですが、
はい、
ご説明の方よろしくお願いします。
はい、前回の放送の中では、ソーシャルワーカーの仕事っていうのが、経済問題のご相談であるとか、さまざまな相談に乗っていますよというお話まではさせていただいていますが、実は私たちソーシャルワーカーに寄せられる相談支援内容の中で一番多いのが、介護が必要になった患者様に対しての問題ということで、要介護状態となった特に高齢の患者様の療養先を、これからの療養先をどうするかといったこと、あるいは慈恵医大を退院しなければならなくなった状態の方に対しての退院に向けての退院調整、退院支援というようなご相談が非常に多くなってきています。
ちなみに、はい、調布市も高齢者がどんどん増えてるんで、
そうですよね、
切実な問題だと思うんですけど、はい、よろしくお願いします。
はい、私たちもそういった高齢者の患者様の、退院の支援というところが、大体私たちに寄せられる相談の中の6割近くを占めているんですね。で、今日はそれをテーマにしてお話をさせていただきたいなと思っています。ご高齢になられて来られると、今後の生活をどうしていこうかということを予防的に考える方も、最近は増えてきているとは思うんですが、なかなかこう自分が介護が必要になったときどうするか、あるいは自分の親が要介護状態になったとき、病気になったときにどうするかっていうことを、常日頃の生活の中で考える方っていうのも、なかなか
その時になって考えようっていう、僕なんかもそう思っちゃうんですよね。
そうですよね。
それでは遅いんですよね。
そうですね。
どうしたらよろしいでしょうか。
はい、今さまざまな制度ができてきていて、介護保険の制度ってお聞きになられたことあるかと思うんですが、日本においては平成12年から介護保険制度というものが施行されております。今年でちょうど15年目を迎える制度ですが、本当に高齢者が増えてきているので、国のレベルで何とかしようということでできたのがこの介護保険制度なんですね。どういった制度なのかというのを簡単に申し上げると、実はこれ保険というからといってお金がもらえる制度ではなくて、介護の必要になった方へ、介護保険で9割を給付する、サービスを現物で給付するよという制度になっています。で、ご自身たちが負担をするのはその中の1割分だけの利用料で、さまざまなサービスを使えますよという制度なんですね。で、具体的にどんなサービスが使えるのかというと、例えば自宅にいながらにして使えるサービスとして、ホームヘルパーさん、自宅で介護を受ける、あるいは自分ではできない家の中のお掃除をしていただくとか、そういった家事援助、介護支援というようなものを提供していただく、人手を出してもらうための制度、あるいは訪問看護婦さん、看護師さんに家に来ていただいて傷の手当てをしていただいたり、注射のコントロールを一緒に手伝っていただいたりというような、制度、あと自宅にいながらにしてというところで結構最近利用が増えてきているのが、デイサービスですね。デイサービスやデイケア、自宅から送迎付きの施設に、車で迎えに来ていただいて施設に出向いて、そこで1日過ごしていただいて、お食事を提供していただいたり、お風呂に入れていただいたり、あるいはデイケアというところになるとリハビリも受けられますよというような施設も増えてきています。
その施設というのは、いろいろな町によって って数は違うんですね。
そうですね。
そうしますとその施設がどこにあるかというのをまず把握しておくのは大切ですね、
うん、そうですね。そうなんです。施設によっては本当に遠くの施設になってしまったり、うん、送迎のエリア外になってしまうところもありますので、自分の町にどんな施設があるのかっていうのをまだお元気な頃から少しずつ情報を集めておくというのは必要かもしれませんね、
う
ん、
そうしますと自宅で今言ったように介護施設を使う、
はい、
デイサービスを使った時に9割は保険適用であると1割だけで済むっていうのが基本ですか。
そうですね。
ホームヘルパーの場合、
全てのサービスを1割負担でご利用いただけます。ただ今年の4月から若干介護保険法が改正になりまして、所得によっては2割負担という方も生まれてきています。大体ヘルパーさんですと1時間1割負担の方で大体300円から400円ぐらいでご利用いただけます。
そのくらいならいいですよね。
そうですね。
そうしますとやっぱり基本的に1割で済むっていうことが分かってるのと分かってないじゃ違いますよね、
はい、そうですね。介護をしなきゃいけないとなると非常にお金がかかるのではないかって、うん、ただ何も知識がなくてビクビクされてる方も中にはいらっしゃるかもしれませんよね、うん、そういった時にこういった介護保険制度というのが少しサポートしてくれるというのを、うん、頭の片隅に覚えておいていただけるといいのではないかなと思います。
例えばそのホームヘルパーとかが必要になった時にどこに申し出ればいいんですか。
はい、まずは介護保険の要介護認定と言われるものの申請をしなければいけません。それはお住まいの、住民票を置いている自治体の市役所あるいは地域包括支援センターと言われる介護の総合相談窓口が大体地域の中で中学校区に一つぐらいはございますので、そういったところでご相談をされて、介護保険の認定の申請をしていただくと手続きを取ってくれます、
うん、そうしますとヘルパーさんを来ていただくのは難しいことではないんですね。
そうですね、大体ただ申請認定の申請を出されてから結果が下りるまでに早くても1ヶ月から1ヶ月半ほど時間がかかります。ですので、緊急で利用したいという方の場合はきちんとそこを話を詰めてご相談をしていただくのがよろしいと思いますし、そうなる前に早め早めに手続きをしておくということも大事なことかもしれません。
ヘルパーさんというのは昔と今少し仕事の内容が違ってきていると聞きましたけれども、さっきお話があったようにお掃除をしていただくとか買い物をしていただくとか、はい、あるいはお料理もしていただけるんですか。
そうですね、ご本人の生活のスタイルに合わせて、そういった家事全般のことはしてくださいます、ただ同居されているご家族がいらっしゃると、なかなか制限がかかってしまったり、あとご本人様の要介護状態要介護認定のランク付けというのがあるんですけれども、その介護度によっても少し制限がかかってくる場合がありますので、そこは注意が必要です、
それも相談してその市役所とか包括センターに、相談をすればいいわけですね。
そうですね、利用するとなりますと実際にはケアマネージャーと言われる難しい言葉ですが介護支援専門員というスタッフの方にケアプランを作っていただくことになりますので、その方とご相談をしていただいて自分に合ったケアプランを立てていただくということになります、
基本的にはそうしますと病院に入院されたり体の具合が悪くなった時に退院して病院から退院してきた時に、その、あとどうするかっていうことを鈴木さん、ソーシャルワーカーの、医療ソーシャルワーカーの人に相談するっていうことが多いわけです。
そうですね、やっぱりご入院されている時からそういった退院後の生活準備というのを並行して、していかないと一旦家に帰ってそこから調整をと言いますと、先ほど申しましたように介護保険の申請から結果が出るのに1ヶ月強かかりますので、早め早めに入院中から準備をして、どういった介護を必要とするのかを一緒にこう考えてっていうあたりを私たちがアドバイスをさせていただいたり調整をさせていただいています、
一人暮らしのお年寄りが最近多いと思いますが、はい、そういう方の場合はどうなるんですか？
そうですね、お一人暮らしの方で認知症がない方であれば、私たちその患者さんと一緒にいろいろなことを相談しながら考えて、ご本人がご自宅に帰りたいとおっしゃるのであれば、それが実現できるように調整をしますが、やっぱり最近増えてきているのがお一人暮らしで認知症が出ていらっしゃる方の場合は、そうは言ってもご自宅で一人で本当に暮らせるのかっていうあたりを、行政機関の方あるいはご家族がいらっしゃれば、当然ご家族様とよく ご相談をしながら方向性を決めています。
いや大変っていうか、これからますます、病院としても、ずっと高齢者の人いっぱい抱えるわけにいかないから、自宅に戻って個々のケースに合わせてそういういろいろことを考えなきゃいけないって言った時に、やっぱり鈴木さんみたいな方に相談して、やっぱりどうしたらいいんでしょうっていうことを、そうすると具体的にケースバイケースでその人に合わせたアドバイスをするっていうことになるんですか？
そうですね、もちろんそうですね。ご本人様の生活の様子、そして経済的な事情などなど、いろいろな事情を組みながら方向性を一緒に考えています。
第三病院にはメディカルソーシャルワーカーは何人ぐらいいらっしゃるんですか？
今6名おります、
そうしましたら、何かあったらそのソーシャルワーカーの方にご相談するのが一番いいんですね。
そうですね、病院の中でご相談となれば、ソーシャルワーカーへご相談がよろしいと思いますし、地域でも市役所や地域包括支援センターなど相談窓口がたくさんありますので、そういったところでもよくご相談いただくといいと思います。
じゃあいろいろ悩まないで、とりあえずはご相談して、それでいろいろ考えていくということになりますね。
はい、その通りです。
今お仕事されてて、鈴木あずささんからメッセージとして、何かこれをっていうことがあったらお話しいただきたいんですが。
そうですね、やっぱり介護の問題って特に日本ではこうタブー視されているところもあるような気がするんですね。どうしても介護とその先にある死っていうところ、なかなか考えたくない問題かもしれませんが、早め早めに自分がもし介護が必要になったら、自分の親がそうなったらっていう視点で情報を集めておくっていうことはすごく大事だと思っています。
はい、今日は高齢者と介護についてお話をお聞きしました。
健康生活応援番組生き生き時計、この番組に関するご意見ご質問がありましたら、調布 FM 生き生き時計係までファックスか E メールでお寄せください。宛先はファックス 042-443-8068 443-8068、 E メールは mail@choufm.com mail@choufm.com。 お便りお待ちしております。
この番組生き生き時計は調布 FM のホームページでいつでもお聞きになれます。今日のゲストは総合医療支援センターソーシャルワーカーの鈴木あずささんでした。
ありがとうございました。
この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りしました。